水曜日夜10時半。なんと本日名古屋は最高気温32度でございます。日々の恥はかき捨て。こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。この前の時間は神奈川スタジオのえみちゃん、番組お疲れ様。そして本日はですね、今パソコンの画面の向こうに福岡からゲストをお迎えしております。幸せ実現コーチという、本当にね、表情を見てるだけでなんかハッピーになっちゃうような、ふわっと可愛らしい、そしてこの暑さがよく似合う金髪の女性でございます。私いつも金髪絶対言っちゃうんだよね、彼女のことを紹介するときに。可愛らしくふんわりして見える彼女なのですが、結構アグレッシブでしゃかりきな人生を送ってきて、とっても実行力と行動力がある方、そして今は人を幸せにするという活動を頑張っていらっしゃるという、とってとてもユニークな方なので、たっぷりお話を聞いていきたいと思います。日々の恥はかき捨て、2025年10月後半の放送です。放送されている時はきっともうすっかり秋、朝晩は寒いというふうになっていると思うのですが、ここ名古屋は最近一月前になると、今9月なんですけども、9月の終わりなんですけども、最近朝晩、あ、やっぱり秋ちゃんと来たね、9月中にという日もあるのですが、本日は福岡スタジオのこのお友達のゲストさんをお迎えするかのように、ギランギランに太陽が照りつけて32度まで上がっていて、なんかちょうどいいなと思っている、こんな谷川静香が進めていきます。この番組は研修企画や各種コンサルタントの株式会社リリーフパートナーの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする、夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。初登場のゲスト様に一問一答スタイルで軽く自己紹介をしていただく、そんなコーナー、ズボラカウンセラー谷川によるズボラカウンセリング、用意スタート。はい、聞こえてまいりました。愛知スタジオが用意してくれているこのシンキングタイムに乗せて、大変お待たせいたしました、ゲスト様、改めましてお名前をどうぞ。
はい、ようこりんこと福島ようこと言います。よろしくお願いします。
お願いします。ようこさん、ありがとうございます。ようこさんというパーソナリティ名で、実は夢の種放送局福岡スタジオのパーソナリティのちょっと先輩でもあるんです。そのようこさんの番組は後で紹介するとして、2つ目の質問です。ようこりん、日頃はどちらでどのようにお過ごしになっていますか？
はい、福岡市に住んでいます。うん、ですね、日頃は、今はコーチングをちょっと、子育て講座をちょっと、マネジメントのトレーナーをちょっと、うん、そして、グランマ生活を満喫してます。
イエーイ、かわいいかわいい。二人の、三人のお孫ちゃんのグランマですね。
はい。
はい、Facebook や Instagram でもよく投稿してくださっているヤコリンです。そして、はい、欲張りなんですが、ヨコリンに聞いちゃおう。パーソナリティ谷川静香との関係は？
関係はイチャイチャしたい。夢の種の10周年パーティー、神戸のなんか豪華キャプテンで行われた時に、なんとパーティー会場では会わず、二次会会場で初めてお目にかかりました。
はい、5月の出来事でございました。
はい、そしてすぐに私の番組に出てほしいとオファーをかけました。
びっくりしました。
なんといっぱい、なんか1000人乗れる船だったらしいんですけど、うん、その声をかけたのはしーちゃんだけでした。
わあ、光栄。イエーイ。オンリーワンだがね、嬉しいね。
はい、うん、なのですぐに出てって言って出てもらって、うん、しかもなんと続けてしーちゃんに私の質問してもらう会というのも やりました。
2本続けて収録させてくれたんだよね。
そうなんです。私なんと4本喋ってるんですね。
うん。毎週違う放送をされているヨコリンの貴重なその半分を私が奪って、一本は私にたくさんヨコリンが質問してくれて、はい、もう一本は私ヨコリンに聞きたいことがいっぱいあると。
はい。
そしてそのもう一本では飽き足らず今度はこちらの番組にお招きして、今日も聞きたいこといっぱい聞いちゃおうと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。イチャイチャしよう。
の番組に呼んでもらってめっちゃ喜んでます。
お待たせしました。それでは、いつも通りヨコリンって呼ぶね。
はい、お願いします。
はい。ヨコリンを表す四字熟語やキャッチコピーといえば？
四字熟語は考えたことがなかったので、うん、わかんないんですけど、今私を表している言葉としては、うん、ハッピーグランマかなって思います。
うーん、ハッピーグランマいいですね。ヨコリンそのものだ。
はい、うん、なんかグランマになれたのは子供たちがいたからだし、うん、子供たちがいたのは夫がいたからだし、うん、みたいな、そんなこともあって、うん、私の人生が輝いているのは、輝いてグランマできてるのは今までのいろんなことがあったからだなって思うので、うん、この長い人生の集約としてハッピーグランマっていうのがいいかななんて思ってます。
集約としてご家族、うん、ファミリーっていうのがすごく重要なメタファーなんだよね、ヨコリンにとって。
はい、
うん、ありがとうございます。
はい、
そして突然ですが、
はい、
今まで食べたものの中でこれだけは食べられんかった、はっきり言ってまずかったというようなものはある？
好き嫌いいっぱいあってマヨネーズとか、うん、固まってるチーズとかは、うん、あまり得意ではないんですけど、うん、大人になったからちょっとずつ食べれるものは増えたかなと思ってますが、うん、食べれなかったというより食べるエピソードとしては、
うんうんうん、
フィジーに行った時ホームステイしてたところがインド系のお宅だったので、
うん、こういう時聞きたかった、
エブリデイカレーみたいなはい、3週間かな、エブリデイカレーでした。
そうか、さすがに飽きましたか？
飽きる、いやでもうちのママお母さんは、うん、お料理上手でとっても美味しかったので、うん、私はエブリデイカレーでも大丈夫でした。
おー、3週間。私もカレー大好きなので、うん、ちょっと飽きてみたいというか、はい、飽きるまで食べ続けてみたいなって思うから、うん、今の話聞いたらときめきました。
はい。日本のカレーとはちょっと違うんですよね。
うんうんうん、うん。
で、日々いろんなカレーを作ってくれてます。
ほー。さあ、フィジーのことも出してくださったのですが、はい、そう、ちょっとね、今回は国際色豊かなお話がたくさん聞けるのではないかと思います。さあ、ズボラカウンセリングを進めていきます。ヨコリンが、続いての質問で失礼しました。ヨコリンが今、推しているもの、応援しているお店、というのがあるとお聞きいたしましたのでぜひ教えてください。
はい、そうなんですよ。なんかうちの娘夫婦がですね、うん、福岡に打点ご飯のお店コシーナというものを開店しまして、
おめでとうございます。
はい、今一押しでございます。
打点料理、
はい、
娘さんのご主人が
だとブラジル人なんですね。
ねえ、Facebook などにもお写真が上がっていて、優しそうなブラジルの男性で、料理長として腕を振るってらっしゃるんですね。
そうなんです。シェフの作るラテンご飯って感じです。
ね、メインとしてはラテンご飯、カレーじゃないよね？
あ、違うんですね。カレーはないんですよ。ブラジルのお料理っていう、ちょっと、意味不明なお料理が。お豆とかがね、主食だったり、うん、キャッサバの、なんか粉を、とか、うん、説明は難しいんですけど、ブラジル料理が、メインというか、ラテンご飯なので、ブラジルのお料理、 メキシコの料理、ペルーの料理、キューバの料理、なんかそんないろいろあるみたいです。
おお、キューバだとなんかこうライムギュッと絞ったようなそんな料理もありそう。
はい、ライムはめっちゃ使いますね。
いいな。
はい、
また所在地などはこの後トークの中でしっかりご紹介したいと思います。ありがとう。それでは最後の質問です。ヨコリンの最近涙が出ちゃったという出来事は何？
涙が出ちゃったは、あんまりなんかもうそんなないんですけど、うん、もうなんか何でもハッピー変換できる感じになってるので、
うん、
悲しいこととかないんですけど、うん、私、コーチングの師匠がいまして、
うんうん、
で、その娘のところのお店をですね、うん、なんか、まあ私が手伝いすぎるのは良くないなって思って、距離感をちゃんと持とうみたいなことをね、うん、一生懸命考えていたわけですよ。でも、その娘っていうのが実は思春期にいろいろあって、私はもう泣いて泣いての日々だったんですけど、その時に、まあ、このコーチングの師匠とも出会ったんですけどね、うん、コーチのところにこの前行った時に、なんか最近ちょっとつまんないみたいな話をちょっとした時に、それが、その、なんて言うんですかね、なんでそれがね、楽しいことって、パッて出てこないのみたいに言われて、あんなに大変だった、うん、あんなに泣いて悩んだ、その娘が今お店出して、幸せなんじゃないのあなた、みたいなこと言われて、うん、でも幸せですよ、楽しいし、すごい素敵なことだしって言ったら、その子昔のことがブワーって思い出されてめっちゃ泣いたんですよ。あとは涙涙の日々だったので、
うん、
うん、でも今はあの頃の、うん、違う違う、どんなに願っても叶わなかった理想の未来の向こう側にいるっていう、決めワードがあるんですけど、
うん、コーチングの時のですよね。
そうそうそう、私自身ですね、うん、ことを語る時に、うん、で、私はそんな風に思える今になってるのは、うん、あの頃があって、あの頃そのことを思ったら、うん、今嬉しくてたまらない気持ちをそのまま表現すればいいじゃないって言われて、うん、そうだねって言って、
うんうんうん、
でもその時めっちゃ泣いたんです。いろんなことが蘇る、走馬灯のようにいっぱい蘇ってきて、
なんかよくわかるような気もする。うん、ありがとう。濃密な話をしてくださいました。ズボラカウンセリング終了です。
はい、
改めまして、福岡夢の種放送局福岡スタジオでパーソナリティも務めておられます幸せ実現コーチ、そしてハッピーグランマ、本名は福島陽子さんです。ヨコリン、
よろしくお願いします。
お願いします。それではまずヨコリンもラジオ番組、毎週収録した新着放送を毎週流している番組は月曜日、
はい、月曜日の午後1時から13時からの放送になってます。ブルーチャンネルです。
はい、海のブルーチャンネルで、番組名が
子育ておしゃべりルームと言います。
はい、子育ておしゃべりルームです。で、子育てに悩むママたちに向けてのセミナーであったりとかコーチングであったりとか、そういう活動もしているヨコリンなんですが、まずちょっと経歴を私の方で読ませていただくとすごいんだよ。保育園の副園長、保育園再生コンサルタント、そしてオランダ式保育ピラミーデのティシーチャー資格を取得など、ずっとこの子どもたちとママを支えるお仕事をずっと続けてきて、現在は全国で子育て講座やコーチング講演などを行い、子どもと大人が共に育ち合える社会を目指して活動中とのことでございます。
めっちゃいい感じで書かれているそれは 収録日の翌日に行われる、うん、デンマーク対話フェスティバルに登壇するにあたっての私の肩書きですね。
そうなんです。もうこの放送の時には終わってしまっているんですけども、一般社団法人福岡デンマーク協会とあるんだね。
はい、あるんですよ。なんかデンマークのことが好きだったり学んでる人たちが作っている協会で、多分全国にもなんかあるんじゃないかな、全国組織もあるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
私はその協会の人ではないので、うん、その組織自体のことあまりよくわかんないんですけど、うん、年に1回デンマークフェスティバルっていうのをイベントをやってるようで、今回は対話フェスティバルっていうことで、うん、それのなんか一個登壇しますっていうことで、その肩書きは彼らが作ってくれました。書いてくれました。
そう、ヨコリンはね、その割と最近だよね、フィジーとデンマークっていう国にすごく興味を持って、はい、そう、それこそさ、フィジーに南国バカンスを過ごしに行きたいとかそういうのじゃなくって、すごく体験したい、見たいものがあって行かれたって、そのフィジーとデンマークにどんなものがあるのって一般の人あんまり分かっていないと思うので、どちらの国のことからでも結構です。いっぱい教えて、はい、投げっぱなしのパーソナリティでごめん、
はい、いえ、私長く保育園の先生をしていました。35年間、公立の保育所にフルタイムで勤めてたんですけど、まあ、その中で子どもたちの幸せっていうのをすごく考える日々でした。で、そのオランダ式保育ってピラミーデっていうのも、そのオランダが子ども幸福度ナンバーワンの国っていうことですごく興味を持っていたのと、主体性をっていうところの勉強してる時にそこにたどり着きましたっていうことなんですけど、はい。で、辞めた後は、だから、その幸せと教育を、こう、なんかその掛け合わせというか、そこがどうなってんだっていうのが、これからの私の人生のテーマかなって思ってたんです。
うん、
で、デンマークは世界幸福度ナンバー2、ナンバー1はフィンランドが多く、ここんとこずっとフィンランドなんですけど、ナンバー2にいつもデンマークが輝いていてですね、まあ北欧の方にその勉強に行こうって思ってたんですけど、そんなことを思ってる時にフィジーの話がポロロロンって舞い込んできて、
ポロロロンと舞い込んできた。
そうなんですよ。フィジーは絶対幸福度がナンバーワンの国らしいんですよ。
ほー、それも知らなかった。
はい、で、絶対幸福度って何って言うと、その Are you happy? って聞いたら Yes, of course! っていう人がめっちゃいるよっていう、そういう基準なわけですよね。
もちろん幸せってさっぱり答えられる。
とにかく幸せなんだっていう人がいっぱいいるよっていう国っていうことだったので、これは学ぶというより、そこに身を置いてみようって思いました、なので住もうって思って、一番簡単だったのが語学留学学生ビザっていうものでした。なので語学留学という形でフィジーに行って、でも、勉強もしてたんですけど、どちらかというとなんか街に出てインタビューをしたり、なんかそんなことをいろいろやっていたなって思います、で、それで感じたフィジーで学んだ幸福感っていうのは、Already have ってめっちゃ言われるんですよ。フィジーで幸せなこと聞くと、すでに持っているって言われるんですよ。Feel it って言われて、そのすでに持ってるんだから感じればいいんだってすごく言われて、それがフィジーで学んだ、どっちかっていうとこう根源的な幸福感、みたいな感じで、なんかみんな幸せはちゃんと持ってんだから感じればいいんだよっていうことだったんですね。で、それ本当に100日住む中で自分自身もなんかいろいろ実感するものもいっぱいあって、と思って日本に帰ってきましたが、なんかやっぱり日本に帰ってくるとそれだけじゃなっていう思いちょっとあり、デンマーク行って勉強してこうみたいな感じで、デンマークに行ってきました。デンマークでは幸福度を支える 幸福感を支えるあの5つの要素っていうところをこう、まあ、見てくる、あの行って、そこでこうディスカッションしたり対話ダイアログしたりしてくるっていう、そんなプログラムで、はい、いろんなところを見てきました。政治と教育と食とエネルギーとビジネス、この現場を見てきて、
オッケー、
ちょっと待ってよ、めっちゃ面白かったです。面白いけど興味深い、はい、
5つの要素を短い休憩挟んでもう一回ちょっと聞いていこうと思います。
はい、
ヨコリン、デンマークの5つの要素がもう一回お願いします。
は
い、
あの政治、
うん、
教育、エネルギー、
うんうん、
食、
うん、これは興味津々、ビジネス、
はい、これらをの、いろんな場面を見に行ってきました。
え、
あの幸福を支える要素が5つということではないのかもしれないんですけど、うん、そのいろんな場5つの場面を、うん、あのなんかもいろいろなとこ行ったんですけど、見てきて、うんうん、まあ私自身はやっぱり教育っていうところに一番興味はあって、
ああそうだよね、
はい、うん、見てはきたんですけど、うん、あのデンマークですごく感じたのは、うん、あのデモクラシーというのがバンって一本太いなんかこう柱みたいなのがあって、
うん、
それを支えているのが対話っていうことだなって思いました。
ああ、それで明日のセミナーも対話っていう。
そうなんですよ、
うんうんうん、デモクラシーって対象デモクラシーって言葉歴史で習うんだけど、
民主主義ですね。
あ、失礼いたしました。ほー、民主主義っていうことなんだ。
そう、でも民主主義って言うとなんかちょっとなんかこうイメージがなんかうんってなるかもしれないので、うん、デモクラシーって言ってます。日本人の中ではやっぱり政治について話したりとか、そういうのがちょっとタブーな感じのイメージはあるかなって思うので、
うん、
あの向こう行くと普通にバーとかで飲みながらそんな話をしてたりするんです、するらしいんですよ。
へえ、
はい、
子供たちもするの？
うん、子供たちも、うん、あの政治の話をするかどうかは分かんないんですけど、うん、あの子供たちも自分の意見は自分の意見としてちゃんと言うし、人の話をちゃんとあの一生懸命聞こうっていう、それがあるからこそのみんながあの自分のことをちゃんと表に出していいし、人のことも理解するんだみたいなものがあるのかなって思います。
デンマークはあの人魚姫の像とアンデルセンの、
はい、
もう私はそれしか出てこなかったです。
いや、人魚姫の像を見に行ったんですよ。で、
うん、
その後ネットで見たら世界三大がっかり像って、うん、本当になんか何て言うのかな、ちょっとがっかりでした。
あとね、今日の愛知スタジオの PA ガラスの向こうにサオリンがいてくれるんですが、サオリンは旅行、旅とか外国、海外旅行も好きだし、万博もたくさん行かれたりとかしていろんなこと詳しい人だから、さっきの三大がっかり像のところで思わず笑ってた。きっとサオリン知っとったやろな。ね、デンマークの食っていうとどんな特徴があるの？
あのね、なんかやっぱりその CO2 排出とかにすごくこうなんかこう敏感っていうか、そういうのがあって、なんか牛さんを育てたり豚さんを育てるとめちゃくちゃ CO2 排出するらしいんですよ。なのでそのなるべくそのそういう動物さんを育てないでいるようにしましょうねっていうのがなんかあの、はい、そんな政策も取られてるみたいですよ。
そうか、
はい、
主食は例えばさっきのフィジーの豆みたいに例えばお芋とか、
え、なんだろう、あの何を食べてるかあまりよくわかんないかも。
で
フィジーはね、あの、うん、キャッサバっていう芋があの主食だったりしますし、うん、でもインド系の人は米食べてます、カレーだから。
あ、そうかそうか。 デンマークはどれぐらい勉強に行ってきたの？
デンマークは、うん、そのプログラムは現地集合現地解散だったんですよね。コペンハーゲンのなんとか駅に何時集合ねみたいな。
うんうん、すごいな。
プログラム自体は2週間ぐらいなんですけど、その前後にちょっと時間を作っ、少し前後作って、うん、オランダにプチ旅行に行ったり、コペンハーゲンでそのプログラムとは別の幼稚園を見学させてもらったりとかしました。
あ、幼稚園の見学、あ、素晴らしい。ヨコリンが見たいものっていうのをやっぱりちゃんと見てきて、
うん、
ちょっと
そうです、プログラムの中でも、うん、幼稚園、森の幼稚園も見に行ったし、うん、小学校中学校も行ったし、
うん、
いろいろ行きました。
そうか、明日のイベント登壇、いろんなお話張り切ってしてきてね。
頑張ります。
そういえばさ、フィジーにね、話が戻るんだけどね、最後にこの収録のを決めて、ヨコリン喋ってねって、
うん、
いう風に決めてから、なんていう番組だったかな、 TVer で見たんだけど、外国で暮らす頑張っている息子さんや娘さんに、うん、日本からお父さんお母さんとかが何か贈り物だったりとか食べ物だったり、そういったものをお届けするっていう取材のドキュメントでね、
うん、
フィジーにラグビー留学に行った、
はい、
大阪の18歳かなんかの男の子の話がちょうど流れてきて、うわ、フィジーじゃんと思って見たらね、
やったことあるかも、
本当本当すごい、なんか有名な、頭もいいけどラグビーも強いっていう高校に留学して、で印象的だったのはね、やっぱりこう部活のみんなでお昼を囲むんだけど、ちゃんと制服着て、そのみんながいろんなものを持ち寄って、たくさん持ってこられないお家の子もいるから、みんなでその食べ物を一緒に分け合って食べる文化が当たり前って言ってたの。
そうです、キレキレっていう文化があって、
キレキレ
っていう文化があって、なんか分け合うんですよ、シェアし合うことがすごく当たり前に行われているから、なんか日本人のおじいちゃんの人がいたんですけど、その人がもうそこで結婚して子供がいるんですけど、自分が死んでも、この子たちはちゃんと守ってもらえるから、みんなから守ってもらえるから何も心配はないんだって言ってました。
へえ、うん、そっか、そこすごく印象に残っていて、ヨコリンが言ってた話とこう結びついたな、ね、これまで2人でおしゃべりした中で聞いたこととかと結びついて、はい、とっても面白かったです。
ラグビーの子じゃなかった、私出会ったのサーフィンをする高校生だった。
そっか、日本人の子でそうやって来てる若い子が結構、結構というかいるんだね。
なんかいるのかなって思う、高校留学もあるみたいで、
ね、
フィジーはラグビー強いんで、ラグビーも見に行きました。
そうでしたね。それでは最後に娘さんがオープンしたお店の話などをして番組終了しようと思います。
はい、
ヨコリンありがとうございました。もう一度、娘さんとブラジル人の旦那さんが経営オープンしたラテン料理のお店、
はい、ラテンご飯コシーナと言います。コシーナはキッチンという意味らしいです。
場所が福岡市、
場所が福岡の欅通りっていうところにあります。はい、中央区なので、町からすぐのところです。
かしこまりました。そういった情報も私のこの番組のホームページや Facebook、Instagram にも載せたいと思っております。ヨコリン、今日は出演ありがとね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それではこの後は神奈川スタジオ上松ひろえちゃんの番組を引き続きお楽しみください。それではヨコリン、再放送が終わったら番組のホームページに 1.5 ヶ月間この放送のアーカイブも載せますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それじゃあね、またお会いしましょう。リスナーの皆様もまたお会いしましょう。
ありがとう。